前回父が60を迎えたことで、その働き方っていう話をして、まあ、今日はそこからね、まあなんていうかな、こう自分に向いてる仕事っていうか、今の自分の仕事以上に向いてる仕事ってもっとあったんじゃないかなっていうところ、まあ永遠に考え続ける話ですけどね、たらればの話を、はい、していこうかなというふうに思います。はい、セルギ2019年5月なんで5月なんだよ、10月の5日、そう5日なんです。その5を見て俺5月って言っちゃいました。夕方16時56分くらい収録でございますけどですね、そうたらればの話はねキリがないんですよね。確かに幼稚園の頃ね、今でも覚えてます、基本的にお医者さんになりたいって言ってたんです。なぜならめちゃくちゃ病院に行ってたからです。はい、まあお医者さんかっこいいとはあんま思わなかったんです。なんとなくさ、なんか 俺はいろんなことが嫌だったの。もしもしってな、聴診器当てられるのも嫌だったし、口開けてってなんかアイス食べるヘラみたいなやつで舌ギュッて押されたりとかして喉の奥見られるのも、あれもめっちゃおえってなるし嫌だったんです。だから医者って嫌だったんだけど、嫌なことするのが仕事なのかなって思ってたからだから、はい、医者って言ってました。はい、はい、ということで、まあお医者さんになりたいなんて、みじんも思わないけれども、いやでもね、自分がまあお医者さんっていうか医者だったらどうなってたかなっていうたらればのことってやっぱり思うんだよね。だし、あとなんかね、一瞬志かけたのが高校の時にね、どういう大学行こうかなってなった時に、レントゲン技師とか割とその医療関係っていうのは少し興味はあったんですよね。看護はね、いやーちょっとやっぱり女の業界に男があってね、いやまあそのいわゆる男女っていう、そのいわゆる性差みたいなものが仕事にもね、ジェンダー的な感じにならないようにみたいな風にね、看護婦から看護師にみたいな、そういう過渡期みたいな時でしたから、はい、でまあ僕の友達でもね、その女の看護師もいるし、男のね看護師も友達はいるんですけれども、まあ男の看護師大変っぽいな。やっぱ女の業界だからね、人間関係がやっぱり看護師同士でドロッドロらしいですね。だからその辺は結構やっぱ何度聞いても、なんかその辺は僕の業界は割とほぼもう男性業界だから、逆にそういうところにいる女性ってね、まあある意味力を握ってるっちゃ握ってる部分もあるんだけれども、はい、まあまあまあまあまあまあいいとしてさ、でもやっぱりね、今の仕事やっててもやっぱたらればでさ、他の仕事の方が合ってたんじゃねえかなみたいな風に思うことってずっとあるんだよね。で Facebook とか見てて、まあ小学校からのさ友達とかが、まあそれこそ Facebook って俺が大学生ぐらいの時にちょっと自分の世代っていっぱいいろんな人たちがやってて、2010年ぐらいですかね、 Facebook 周りがみんなやってた時期、もうおじさん方もね、もう本当に各世代でみんなやって、今もだいぶもう下火ですけど、で見てくと小学校の時に、あなんかバカやってた友達がシェフやってんなとかさ、あもうであいつも結婚したのとかさ、でなんか似たような業界で勤めてたのに辞めて、なんかこう大道芸みたいな仕事っていうか、自分の本来やりたかったエンターテインメントの方にちょっと移りましたみたいな感じで東京行きますみたいなやつもいたりとかして、でちょっと思ったんだよね、その、まあ、果たして今のね仕事が適正に一番合ってたのかなっていうこと、いや結局さ、たらればでさね、ああこれが転職だ、転職だってね、一番自分にとって転職だって、 本当にそうなのかなって、やっぱりさ、いや、やりたい仕事だし、やりたいと思ったから今の職場、今の会社っていうかね、選んだ部分はもちろんあるんだけれど、うん、なんかその好きな仕事とできる仕事って違うよねって。だから好きだしやりたいっていう仕事が向いてなかったら、なんていうか、旗迷惑っていうか、なんか下手くそなのに出しゃばってるやつみたいでしょ。だから それって自分も後々不幸だし、やってるその時は幸せだよ、やりたいことやれてるから。だけど後々やっぱりそれって自分も不幸だし、そのサービスを受けてる周りも不幸だよなとかって思って、自分の能力だとか向いてる向いてないって絶対あって、で妥当な選択を自分は本当に踏めているのだろうかっていうか、俺はねやっぱりそういうなんかね、いわゆるホリエモンがさよくやりたいことやれっていうんだけど、俺はねやりたいこと、やりたいことができるようになっていくとも俺は限らないような気がしていて、うん、いや俺はそう思ってるから、まあでも今自分のね仕事もあるし、それ自体は特に不満足ではないからやってるっていう感じはするんだけれども、まあ多分そういう人が多すぎるんでしょうけれどもね、堀江さんから言わせてみればっていう風によく、あの本とか、あの YouTube とかで堀江さんの話とか、まあ割と自己啓発的にはああなるほどねって思う時とか、うん、なんかこう心変える時にはあの言葉自体はグッとくるので聞くんですけど、まあっていうふうに、思っているんです。で、いや、まあね、今自分が働いている業界で比較的やりたい仕事をさせてもらえてはいて、で、あのさ、6月ぐらいに俺めっちゃ落ち込んでさ、なんかこう大々的なプロジェクトのなんか研究を自分でやるんだみたいな、あ、そういうのがこう北海道っていうか北海道右下の方のこうなんか10-20の事業所の中で、俺の職場で俺がメインになって研究を進めていくっていう大きなプロジェクトが始まったみたいな話で、1回目のプロジェクトの会議で大失敗をしたみたいな、周りからソース感食らってみたいな、そういう話で超落ち込んだ回が、もうリスナーさんはもうどうでもいいって思ってるかもしれないからもう覚えてないかもしれないですけど、俺の中ではやっぱショックで、っていうか今月末にそれがあるんですよ、もう一回、二回目の会議が。でね、まあね、今ね、いや自分が割と専門的に頑張っていきたいって思ってついた仕事 で自分が一番頑張りたいと思っていた仕事で評価を受けて、で、あの昨年度末にあのケクノさん、このプロジェクトのその中心人物としてやってみないかいっていうことで上の方から声がかかって、まあそれでさ、嫌ですと言えない自分も悪かったのかもしれないけれども、もうまあまあまあまあまあまあ、ブラック業界の返事ですよ、はいかイエスか喜んでですよ、もう返事は3つ、はいかイエスか喜んで、もう そうとしか言えなかったからね。別になんか辛いわけではなかったんです、確かに、なんていうか、よっぽどポンコツだったらこんな話も来ないだろうなってちょっと思って、まあなんていうか、この人だったら断らないだろうなみたいな、そういう打算的なのもちょっと上の方はあったんじゃないかなとも思いつつも、まあでもそのいただいた話だし、今後自分のなんていうかな、キャリアっていうのを考えた時に自分にとっては多分なんかこの1年頑張ったっていうことがね、こうこの研究が何年も続くものではなくて1年ぽっきりのものだっていうところで、じゃあこの1年間頑張るぞって言って踏み込んで6月にメンタルいきなりへし折られたから、ダメだっていう風になったんだけど、うん、いやで10月ね、もう一回会って頑張ろうっていうところなんだけど、やっぱりね自分のメンタルの弱さっていうのが今出てきてて、いやで それで今この話をしてるっていう部分もあるんです。前回の父親のそのね、60になって働き方うんぬんっていう部分もあるんだけれども、その改めてその大きな会議またあるってなった時に、なんかやっぱり足がすくむっ ていうか、失敗したらどうしようみたいなことを考えて、でどうしてもやっぱりその仕事から逃げちゃう自分がいて、でやらなきゃいけないこと分かってんのに、でもそこで何て言うかな、やっぱセルフハンディキャップってよく言うじゃないですか。そのなんかテスト前に大掃除しちゃう、勉強すりゃいいのにテスト前に掃除したくなっちゃう人の、でもう俺典型的なそのタイプで、で直前になってうわーっつってやるっていうタイプだったんですよね。 なんとなく言い訳作っちゃうっていうか、こういや掃除してたしみたいな、いや全然できなかった、いやもう点数低かったらしょうがないよね、いや全然勉強してなかったらしょうがないよねみたいな感じで、自分の言い訳っていうか正当化するための理由作り、一生懸命やって失敗したら恥ずかしいからって、だから一生懸命やんなかったから、一生懸命やれなかったからしょうがないんですみたいな、時間なかったからみたいな、なんかそこももうなんか自分の行動パターンも分かってんだけど、本当にやっぱり人間の心ってっていうか、人間っていうか俺の心って弱いなっていう風に今思ってて、いやだから今話しながら、いや今これ収録している間にさ仕事しろよって、思うんだ。土日なんだけど、その研究に関わる部分って自分の普段の日常の仕事とはプラスアルファで別のところで動かないといけないから、結局土日に他のなんかね外部とね連絡取り合ったりだとか、いろいろ書類とか作ったりとかしないといけなかったりとかするから、その分やっぱり余分なんだけど、ね。いやだから本当にね、まあ、今の息吸う声がちょっと震えてましたけど、それぐらいなんだよね。で自分がねストレス溜まると何が起きるかっていうと、大学4年生の時はそうだったんですけど、あのね呼吸がね苦しくなるような感じの、なんていうかな、予期不安からその過呼吸じゃないんだけど、その息吸っても吸った感覚しないみたいな、そういう状態になってたりだとか、起き上がれなくなったりだとか、それで4年の時には精神安定剤的なものを飲んだりだとかしてた時期があって、まあ全体見た時にね、まあなんかね箕輪なんじゃらさんのベストセラーじゃないけど、ね、死ぬこと以外かすり傷っていうかさ、大したことじゃねえじゃんって、ここで大失敗したって、ああ結局のやっちゃったで一瞬で終わるって思うし、逆に周りの人の研究とかを去年一昨年とか見てて、えって確かに思うんだよね。40歳とか45歳とかもういい年の人なのに、えまだこのレベルのことを発表してんのみたいな人とかも、いや失礼だよ、失礼な言い方だけど、自分だってまだ経験全然ないから、だけど、なんか逆に自分がね、そうやって中心になって動いていった時に、周りにそういう風に見られたらみたいな風に、周りの顔をすごく意識してた時に、まだ自分にはなんていうか、この子まだ若いからねっていう言葉でちょっと一蹴されるだけかもしれないけど、まだで俺もそこは甘えだっていうのも分かってんのね。確かに自分の仕事って今27なんだけど、その27ってまだまだなんです、まだまだペーペーなんです。本当に40ぐらいでこう油乗ってきた、こう働き盛りだねみたいな感じになってきてっていう、そういう割と勤務年数の長い、平均の年齢の長い高い業界なのですが、周り見るとさ、例えばプロ野球選手とか見たりとか、歌手とかさ、テレビで活躍とかしてる人物とか見ると、なんか俺今27だけど、やっぱそれよりも年下の人物が本当に活躍してんなっていうのを見て、なんか俺まだ若いしみたいな風なこと言ってるのがすごくなんか甘ったれてるっていうような気がしてきて、すごく、くよくよ、しております。だからね、そう、いや、やりたい仕事ってっていうのがどこかのタイミングで急に重たくなって、やりたくない仕事に変わった時っていうのが一番怖いなっていう風に思ってんの。だからそう、必ずしもそのやりたい仕事を選ぶっていうよりは、自分ができる仕事っていうのを選んだ方がむしろ幸せなんじゃないかなっていう風に俺がちょっと思ったっていう、そういう話をしたかったんです。はい、以上、お相手はケクノ太郎でした。さすがに仕事しに行きますわ。はい、もう5時回りましたけど、はい、社宅なんで、はい、隣職場なんで、これから仕事しに行きます。